今年最後の礼拝であり、今年最後の一日を迎えました。私たちさまざまなことがこの1年ありましたが、一人一人守られ支えられて、今日生きることができ、また明日神の許しの中で新しい年を迎えることができますから、とても嬉しく思います。今日集っているお一人お一人に神の祝福を豊かに備えてください。どうか私たちの心も思いも開いてくださって、神様の言葉にまた静まることができ、チャレンジを受け、慰めと励ましを受けるこの礼拝の時としてください。どうしても今日出席できない方々もおられると思います。どうかその方々にも等しく神の恵みがあることを祈ります。世界で持たれている一つの礼拝のうちにも届いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。今日は、年末年始の最中、愛するお一人お一人、教会に導かれて、共に神様の御言葉に静まることができることを本当に嬉しく思っております。今年、先ほど、お話もありましたけれども、私たちの身近な方、愛する方々をですね、天にお送りする、そのことも、今年、私たち教会、兄弟姉妹の中には ありました。しかし、また教会、私たちとはこの親しくということではないですが、沖縄県知事の元知事の太田雅秀知事も平和を訴えつつ、天に召されてきました。でも感謝のことに、亡くなる前にですね、イエス様を受け入れて、そして、天に帰っていったことを私たちは聞いて、おります。ですからすべての方々の、祝福が今年それぞれの家族にあることをですね、私たちは心から祈っておるものです。しかし今年ほどいろんなことが起こったことはないかなと思うんです。それはエルサレムの問題、イスラエルの問題が今世界的に大きな、イスラエルはエルサレムはイスラエルの首都だということで、アメリカ政府がそのことを、推し進めていこうとする、大使館を移していこうという、その、ことが、世界に、いろんな影響を及ぼしていることもあるんです。しかしそれと同時に西のエルサレムと東洋のエルサレムと言われている平壌、北朝鮮のことも合わせて、核の不安、そして、一体、北朝鮮の歩みはどうなるんだろうかと、私たち隣の国であるこの日本、アジア、そして世界、北朝鮮の、平壌のことが、とても私たち、この1年、心に留まったものです。それ以外にもいろんなさまざまな出来事が起こりまして、この1年間いろんなことを考えさせられながらこの1年歩んだと思うんですね。で、そういう時に私たちはこの例えば原子爆弾がこの問題であるかのように、脅威であるかのように思いますけれども、でもよく考えてみればそれは原子爆弾の力というよりも、それをどう使おうとしているかという私たち人間の心が、人間の魂が大きな問題であるということができるんです。ですからいかにもその脅威、力、ミサイル、原子爆弾、あるいは人口の問題、飢えの問題、渇きの問題、いろんな人口増加の問題、経済の問題、いろいろこう私たちはこの1年間取り囲まれておりましたけれども、 でも私たちはそれらの問題を心に留めながらも、その課題をどう生かし取り組んでいくのかという、私たち人間自身の心がどうなのかと、そのことをですね、私たちは立ち止まって、あるいは私たちは初心に戻って、あるいは聖書で言うならば初めの愛に戻って、私たちは隣人のために、国々のために、世界のために、私たちはどう生きたらよいのかと、そのことをですね、私たち人間が、私たちの心が、考え方が、魂が問題なんだと、そのことをですね、私たちは心に留めておく必要があると言えるんです。で、新しい年を迎えるにあたって、私たちは今日エルカによる福音書の御言葉から聖書を読んでいくわけですけれども、そこには神殿でイエス様が多くの律法学者やパリサイ人、そしてその当時のこのエルサレム、そしてイスラエルを代表するそういう学者たちとイエス様がこうやり取りをし、そして受け答えておられた様子がそこに描かれているのです。このクリスマスアドベントは、私たちはルカの福音書を読んでまいりました。去年はマタイ、去年はヨセフのことにスポットを当てて読んできましたが、今年はルカにスポットを当てて読んできました。そして今朝の教会発行のクラスでも、シメオンとアンナという2人の老人が、年老いた方々が救い主イエス様に出会って大きな喜び、そして予言の言葉を語っていったところをみんな読んだことです。で、その後でイエス様は39節40節そして52節の中で、イエス様がたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれ、そして神と人とに愛されたと聖書は語っています。ですから、ここに若い方々もおりますが、このイエス様の育ちこそ私たちの模範となる。体も心も精神も頭脳も、そして社会的な中にあっても、神と人に愛され、そして神と人を愛する、そのように育っているイエス様の様子がそこにサンドイッチのように囲みながら、そして具体的にイエス様の神殿での様子がですね、そこに描かれているんです。このルカの福音書を読みまして、私はこの私たちが抱えている問題、課題、この2017年に私たちが抱えているいろんな課題を、このイエス様の姿から、このその当時の神殿のこの出来事から、私たちは振り返り、立ち戻り、そして私たちの歩むべき道を考えていくと、そのことを私たちは今朝、今日の御言葉を通して考えてみたいと思っているのです。さて、イエス様とその家族はエルサレムに詣でて、イエス様が12歳の時にエルサレムの神殿に詣でて、そして神様に感謝の喜び、また祈り、そして神様にお従いするその信仰をあらわにしていきました。イスラエルの社会では、当時この年に3回は大きな祭りに、このエルサレムに詣でるということが定めであったようです。しかし3回ともいけない事情のあるときは1回でも、そしてそのときは杉越の祭りという、あのイスラエルがエジプトから救い出された奴隷状態であった430年の中から イスラエルが、ユダヤ人が救われたという、モーセによって救われて40年のアラノの生活、そしてイスラエルの約束の地へ、乳と蜜の流れるこの約束の地に入っていく、そのことを覚えながら水越の祭りを祝っていたわけです。さて、そのような中、無事に、神殿でのこのなすべきこと、役割を終えて、そして家族は帰途に着きました。ナザレに帰っていくことになりました。その当時、グループで、この個人というよりもグループで旅を続けるということが一般的であったようです。特にこういう大きな祭りの時ですね。で、それでその当時のこの慣習としては、女性や子どもたちが先に行って、そして男性が後を、追っていくという、あるいは男性が先にリードしていって、そして子どもや、そして女性たちが後をついていくの、いずれかであったと思うんです。で、12歳のイエス様はどこのグループにも入れる、そういう立場でありましたし、年齢でありました。12歳、子供と言えますが、そしてまた大人、イスラエルでは13歳になると元服というか、バルミツバという大人の仲間入りをするお祝いがあるんですね。ですからイエス様はまさしくどっちにも入ることのできる、子供の側、女性の側、あるいは男性の側にも入れるような、そういう年齢であったと言えます。で、エルサレムから帰っていくイエス様の家族ですけれども、でも途中1日行って後、マリアとヨセフ両親はイエスが、少年イエスが一緒ではないということに気がつきました。それで親族やまた周りのグループを探しますけれども、探すことができません。それでエルサレムに戻っていくということに、なりました。私たち、子供がいなくなったってどういうふうに思うでしょうか。両親がここには多くおりますけれども、子供がいないって、行方不明だって、一日も子供の顔を見てないって、ということが起こるとするならば、私たちは本当に落ち着かない、不安であると思うわけです。ここで両親は大切なものがなくなった、いなくなったということに気づいたわけです。ヨセフとマリアにとっては、イエス様は、少年イエスは、私たち自分たちの子供であると同時に、あるいは忘れかけていたかもしれませんけれども、神の子であると、神から預かった子供であると、そのことも覚えていたと言えるんです。そのイエスが、イエス様、少年イエスが旅の中にいないって、どうしたんだろうと思って、それぞれ家に、こうエルサレムに探し、そしてエルサレムに戻っていったんです。ですから今日テーマとして、大切な忘れ物って書いてあるんですけれども、両親ヨセフとマリアにとってはイエス様は大切な存在であったんです。私たちにとってはイエス様はどういう存在でしょうか。イエス様はいてもいなくてもいい存在でしょうか。いいえ、イエス様は世界の王と王なるお方で、そしてイエス様こそ私たちの救い主で、そしてイエス様こそ私たちと共にいてくださると約束しておられるお方だと聖書は言うんです。そしてイエス様こそ私たちの命を救ってくださって、永遠の命、神の国、神の家族へ迎えてくれるお方であると。私は道であり、真理であり、命である、誰でも私を通らなければ天の父のもとに行くことはできないとおっしゃったお方でもあるんです。 そして私はよみがえりであり命であるともイエス様は言われたんです。ですからこのイエス様をこの1年間私たちはどうこのお方と歩んできたのか、いやイエス様なんか間に合ってますのでっていう形で私たちは育ってきたのか、この最後の礼拝を迎えるにあたってもう一度私たちはこの1年の私たちの歩みをイエス様と共に、インマヌエルと言われるイエス様は私たちと共におられるというこのお方と共に私たちは歩んできたのかどうか、そのことは私たちにとって大切な忘れ物、大切な忘れ物が私の中にないかどうか、そのことを私たちは今朝の礼拝で御言葉からこう思い巡らしていきたいと思っているのです。さてヨセフとマリア両親はエルサレムに戻って、そしてエルサレムを探したでしょうが神殿に行きました。そうすると神殿で少年イエスが、息子がこの学者たちとこう受け答えをしてて、そしてみんなが驚いている様子がそこには描かれているのです。三日のうちイエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。人々だけではなかった。次の48節を見ると、両親はイエスを見て驚きと書いてあるんです。ですからイエス様が神殿の中で学者たちに、立派な先生方に囲まれながら質問をしたり答えたり受け答えをしているそのやり取りを見て、両親も周りの人たちもとても驚いたと、そのように聖書は語っているんです。その後で両親は、マリアはイエス様に言ったんです。なぜこんなことをしてくれたのですか、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのですと言ったんです。マリアは天使からお告げをいただいて、神の子を宿すと、生まれると、救い主であると聞いておりました。でも12歳になってイエス様が神殿で学者たちと話し合ってる、みんなが驚いてる様子を見て、母マリアはイエス様に、その少年イエスに、お父さんも私も心配して探していたのですと言ったんです。このマリアの言葉は、イエスがいなければ、救い主がいなければ不安であるって、心配であるという、そのことにもつながってきます。母としての心配ももちろんありますが、でも私たち、この御言葉を読んでいる私たちにとっては、イエス様が共におられないならば、私たちはいろんな思い煩いや心配や不安やいろんなことに負けてしまいそうな状態になると、そのように聖書は私たちに語ってるんです。で、この心配してるという言葉ですけれども、パウロも同じ言葉を使ってですね、ユダヤ人の同胞の救いのために心がもだえてるって、心がこうたけり狂ってるって、同じ言葉なんです。それから同じルカの福音書の中にですね、地獄でのこの刑罰を受けてるあの苦しみ、それと同じ言葉がここで使われてるんです。だからただ心配してるとか、ただ不安であるということではなくて、人間の持っているその奥深いところの寂しさや困難さや痛みや辛さや心配や不安が、イエス様がいないと、救い主が共にいないと、 私たちはそういう中に生きていかなければいけないと、そのようにルカ、医者ルカは、歴史家ルカはそのように語っているんです。私たちが不安に思うとき、この一年間恐れを抱いたとき、あるいは寂しいと思うときに、私と共にイエス様がしっかりと私と共に歩んでおられたかどうか、イエス様を話すことなく、イエス様に祈り、イエス様にお願いし、イエス様ともにいてくださいとお願いし、私たちは歩んできたかどうか、それは今日のこの聖書の御言葉を読みながらですね、このお母さんマリアが、お父さんも私も心配して探していたのですというこの言葉の持っている深み、広さ、それを私たちは心に留めておきたいのです。そうするとですね、イエス様は言われたんです。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと言ったんです。ここで使われている言葉はですね、私が自分の父の 家にいなければいない、いなければいけないことはという言い方なんですね。英語で言うならば must です。 have to という言葉があります。こうしなければいけないって強い言葉なんですね。ですからイエス様は、私は私の父の家にいなければいけないんですって、そこが私の住まいなんですっていう、そういう強い言葉をイエス様はここで言われているわけです。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当然のことです、当たり前のことなんですと。もう12歳にしてイエス様は、父なる天の父なる神が私のお父さんだって、そのことを、ですからこの神殿は、神の宮は私の父の家なんだって、そのことをですね、自覚しておられたんです。さて、しかしイエス様はそれだけではなくてですね、51節を読むと、イエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになったと書いてあるんです。神殿は私の父の家ですよって、私がここにいるのは当然ですと、天の父とイエス様自身との関係のことをはっきりと自覚していたんです。そして神殿では、父なる神様を礼拝する、愛する、そして喜んでいく、感謝を捧げていく、それがイエス様の姿でもありました。でもナザレに一緒に帰って行って両親に仕えたって書いてあるんです。ということは、両親もよく考えれば隣人、親しい隣人の中に入るんですね。ですから立法の中で何が大切ですかって言われたときに、聖書はイエス様もそうですけれども、父なる神を愛することです、同じように自分を愛するように隣人を愛することですと言われたことです。ですからイエス様は、天の父なる神様を愛し、そしてその御言葉を待ち望みと同時に、家族に仕える、家族を愛していくという、隣人を愛していくという、その立法の総まとめであるこの二つの戒めをイエス様は12歳の時にすでに心に留めて歩んでいたということになるわけです。ですからイエス様は少年少女の、若い人たちの模範となりますけれども、でもその姿は私たちすべての人間の模範となるお方であるということができます。であるならば、この一年間私たちはこのイエス様のように神を愛し、 人を愛する、そういう生き方を歩んできたかどうか、私たちが原点に帰って、いやいやいや、いろんな問題がありますよ、私たちは、病もあります、それからお金の問題もあります、政治、文化、教育、すべてごちゃごちゃになってるじゃありませんか。核の問題、核の脅威、民族の問題、飢え渇きの問題、いろんな問題があるじゃないですかと私たちは思います。そういう中に置かれていますが、でも本当は私たちの心の問題、私たちがどう基本に生きていくのか、それが問われている私たちの毎日の生き方だと思うんです。ですから今日私たちはこのイエス様の姿に教えられ、励まされ、そして私たちはこの一年を振り返り、そして来年新しい明日から始まる2018年に備えていこうではありませんか。神様は本当に私たちがこの聖書の基本に、そしてイエス様の姿に私たちが似たものとされていくこと、そのことをどれほど喜んでいるか、そしてそのことを私たちも追い続けていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは聖書を読んで、イエス様が私たちの模範である、イエス様は私たちの指針であり、道であり、真理であり、命であるということをもう一度今日この一年を締めくくるにあたり、私たち人生を振り返りつつ、このイエス様と共に歩んできたかどうか、そのことを今静かに思い巡らしております。まもなくこの年度は、この2017年は終えようとしておりますけれども、どうか神の国が今日もこれからも進んでいくことができ、そのために私たち一人一人が用いられていくことができるようにと祈ります。神を愛し、人を愛する、この聖書の基本に戻り立ち、そして新しい年を迎えさせてください。必ずやイエス様の助け、聖霊様の助け、父なる神様の支えによって、そのことが可能であることを信じ、新しい年にお委ねしたいと思います。今日お一人お一人とともに神様の前に礼拝を捧げることができたことを本当に心から感謝して、世界の教会の上に、また世界の人々の上に神様の豊かな憐れみがありますように心から祈ります。どうかまた新年、どうかまた年末年始を豊かに祝福してください。また病と戦っている方がおります。どうかその方々に神の癒しと回復と平安とお与えください。それぞれの家族に神様が触れてください。そして神様が生きて働いてくださって、素晴らしい最高の日々であり年となることを心から祈るものです。主に感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。